こんにちは。心理カウンセラーの高森です。スマホの普及以来、インスタグラム、フェイスブック、ツイッターといった SNS を利用する方も増えています。これらのツールは、人とのつながりが増え、とても便利ですよね。相手の動向がわかり、久しぶりに会っても、よく会っているような感覚になる。それだけネットでの接触頻度が上がっているんだと思います。このようなプラス面もあれば、マイナス面もあります。それは、相手の投稿内容に不快感を感じてしまうことがあるんです。マイナスな内容であれば自分でも納得できます。でも、素敵な場所に行ったとか、仲間と楽しいひとときを過ごしていますといった投稿にもストレスを感じることがあるんです。このような投稿が時々ならまだしも、頻繁にこういった投稿をしているのを目にすると、なんだか辛くなってしまうんです。自分だけ遅れをとっていて、後ろめたい気持ちになってしまうんですね。気分が落ち込み、引きずってしまうという話もよく聞きます。そのため、SNS の画面を開きたくないと思うことも。でも多くの人と繋がっているし、利用しないわけにはいかない。そんなジレンマに陥ってしまうんです。このようなリア充投稿のストレスへの対処法をお伝えします。日々 SNS で目にするリア充投稿、インスタグラムやフェイスブックを見ているととても多いですよね。このリア充投稿は大きく分けると2つあります。その背景を知り理解が深まると、それだけでストレスは減り楽になります。一つは個人が自身をアピールするためリア充投稿するケース。リアルで知人と会うとき常に充実してハッピーな人はそんなにいないと思います。気分のいい時もあれば、そうでない時もある。それが標準的な過ごし方ですよね。ただ、SNS の投稿だけ見ると、常に充実していて、幸せに包まれているような印象を受ける人もいます。親しく付き合っている人なら、そのギャップがわかると思います。しかし、あまり合わない人だと、本当にそのような生活をしていると思ってしまうのも無理もありません。でも実際は、周りの友人たちと同じように、いい時もあればそうでない時もあるという日々を過ごしている可能性が高いんです。もちろんマナーとして日々を赤裸々に出すのがいいとは思いません。ただ充実ぶりを伺わせる投稿ばかりがあまりにも頻繁にあるならばそれは不自然です。ただあまり会ってない人だと充実しかない生活を送っていると思ってしまうかもしれませんね。確率的にはそういう方もおられるとは思います。でもほとんどの人は日々充実しかしていないという生活ではなく、いろいろあるのではないでしょうか。ではなぜ不自然なほどに充実ぶりを伺わせる投稿をするんでしょうか。その多くは承認欲求を満たすためと思われます。要は人に認めてもらいたいという思いがあるということでしょうね。裏を返すと、それだけそのままの自分では他人に認めてもらえないというある種の劣等感があったりするんです。そのため実はいつも不安でいっぱいです。そして承認の目安となるのがいいねの数やコメント数です。これらが少ないとひどく焦り落ち込んでしまいます。周りから完全に拒絶されたと思い込んでしまう人も多いですね。逆にいいねがたくさんつきコメントが盛り上がっても嬉しいとは限りません。なぜならいいねやコメントしてくれなかった人が気になるからです。実際はたまたま忙しくて見ていなかっただけだとしてもスルーされたと楽天することもあります。またリア充投稿が多い方は他人の投稿にもいいねやコメントすることにも積極的です。自分が投稿するだけだといいねやコメントは減っていきますよね。すると気が乗らない時でも明るく元気なコメントを書かなければいけなくなります。本当は好きで始めたことのはずなのに、束縛感や疲労感が慢性的になってしまうこともあります。SNS 疲れと呼ばれる現象です。すると、生活の充実ぶりはもちろん、SNS を使っている時の心理状態もあまり良くない可能性が高いと言えます。あと、仕事系っていうのがあります。これは、投稿者が仕事の一環としてリア充投稿しているケースです。個人で仕事をされていて、SNS で露出し、申し込みにつなげるために投稿しているんです。高級なホテルに泊まり、 上質なレストランで食事をする、素敵な仲間たちとの楽しいひととき、個人で仕事されている方は自分自身が商品です。この商品をよく見せるためのプロモーションなんですね。これは芸能人と似ています。人間性や生活スタイルを演出しているんです。リア充に見える装いで。だから芸能人と同じように一つの憧れとして楽しめばいいんです。仕事柄 SNS リア充投稿を見ると、自分なんてと思い気遅れしてしまうという話をよく聞きます。もし親しい人が充実していると分かったら、自分も喜べたらいいのにと思いつつ、複雑な疑問になりがちです。ある種自分の劣等感を刺激されるんですね。この劣等感が出てくるのはセルフイメージがテーマです。セルフイメージが低ければ低いほど他人との比較で落ち込みやすくなります。自分に対して基本的に否定的な見方をしているからです。だからリア充投稿を見た時に、あの人はあんな充実しているのに自分は全然だと思い辛くなります。ただセルフイメージはあくまでイメージであって事実ではありません。だけど自分にとっては事実と思える説得力のありすぎるイメージなんですね。だから自分はダメという思いがどれだけリアルであってもセルフイメージの低さゆえという可能性は大いにあります。ここまで読んでいただけたら、リア充投稿する人や読者の背景についてかなり理解していただけたと思います。それだけでもかなり楽になることも多いです。ただしばらくすると記憶が薄れ、また辛くなってくることも多いんです。もしそんな雰囲気になってきたら、またこの記事を読んでいただくのは役に立ちます。あ、そうだったと理解が蘇った時にはかなり楽な気持ちになっていることでしょう。ですから時々記事を読み直し、楽になった時に立ち返るのは役に立ちます。ただセルフイメージが非常に低い場合は、目にしただけでいたたまれない辛さになってしまいます。そんな時はまずは目に触れないようにすることが助けになります。要はリア充投稿を見る可能性をゼロにするため、 SNS を一時的にやめるということです。辛すぎるときは SNS のメリットよりデメリットがはるかに上回っている状態です。人との交流という心の栄養より、負い目、引け目、劣等感というマイナスが多いなら続ける理由はありません。デジタルデトックスをお勧めします。また根本的にはセルフイメージを修復し高めていくことが一番の解決法です。自分を肯定できていれば、他人が充実している様子を目にしても揺さぶれることはありません。セルフイメージが高まると、外的な状況と関わりなく精神的に充実している時間が長くなります。すると他人が充実している過敏さは次第に減っていきます。セルフイメージを高めるには、世間でリア充と呼ばれているステレオタイプ的な充実にとらわれないことです。それは自分にとっての本当の充実から遠ざかることです。むしろ他の人からあまり理解されない自分だけのマニアックな世界を追求するのはどうでしょうか。その方が喜びが得られることでしょう。いわゆるリア充よりも自分らしさを味わえ、セルフイメージも高まります。